大竹紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
以前このコーナーで女性のハイヒール矯正に対する抗議で空通っていうのを、ね、取り上げたと思うんですけれども、まあ、要するに日本はなかなかまだ働く女性に対してルールが多すぎるって話なんですが、最近話題になっているのが女性にだけメガネを、私の今これは老眼鏡なんですけどね、メガネをしている、禁止している企業があることが話題になっている。で、例えばね、客室乗務員の場合はこれはね、何かあった時にメガネが割れると禁止、危ないということで、保安上の理由で、実は女性の客室乗務員だけじゃなくて男性の客室乗務員も禁止なんですって。だから、まあまあそれはね、まあ、そういうこともあるのかな。だ、最近はでも素材がいいからそんなにメガネ割れないんじゃないかなと思いますが。
そうだよ、だって野球してだってメガネしてる人、
プロ、ね、そうそう、あれ古田さん大変だったんですよね、ヤクルトの古田さん最初。そうでも、そうなんだけど、まあまあでもそういうねルールがあるのはしょうがないのかなと思うんですが、そうじゃなくて、あの資格、その接客業とかではですね、女性だけ冷たく見えるとメガネはね、っていうことで禁止されることが多い。で、言われてみれば確かにあんまりメガネをしてる方に、女性に接客されることって言われてみたらないな、で思えば、だからメガネ屋さんね、私メガネするからメガネ屋さんに行くんですけど、メガネ屋さんは当たり前だけど女性みんなメガネしてるじゃないですか。その時に、まあ、メガネ、あ、女の人がみんなメガネしてるっていつも当たり前だけどちょっと思っちゃうぐらい。で、まあ、これがね、このニュースが流れて、さすがに欧米のメディアもびっくりして、日本はハイヒールどころか、メガネまでダメなのかっていうことで、まあ、かなり驚きの声が上がってるわけですね。で、実際にドライアイとかでコンタクトが使えない人もいますよね。で、私も普段はコンタクトも使ってるんですけど、花粉症の時期とかはやっぱコンタクトってめちゃくちゃ花粉がついたりすることもあるので、ちょっとその時期はゴーグルに胴入れて歩いたりとか、ちょっと変なんですけど、することもあるんです。まあ、本当にコンタクトも個人によって合う合わないがあるわけですけれども、でも今回経済同友会のね、桜田代表幹事という方が記者会見で、まあ、さすがにナンセンスであるということを言ったんです。で、それは良かったんだけど、この人余計なことを言ってしまって、私はメガネの女性が好きなので、そういうこと言うとまたいけないのかもしれないけど、でもちろんこれはね、またいけないのかもしれないけどって、いやいいってもんじゃなくて、この私はメガネの女性が好きっていうのはね、私はミニスカートの女性が好きっていうのと変わらないので、こういうことをね、日本のトップが平気で言っちゃうって、それが元々の問題だぞって私は思うんですけど、まあ、他にも同友会の、同じ方がですね、まあ、とにかく、まあ、よくないけれども、まあ、とにかく許されないのであればきちんと説明すべきである理由をね、ということをまあ言っている。で、私はとにかくね、もう高校を受験する時も、もう絶対私服のところがいいと思ってたし、就職する時もメイクなしで制服がないところじゃなきゃ嫌だと思っていて、男性であれ女性であれ、もう根拠のない服装規定がもう大嫌いなんですけど、一方でこういう女性のね、メガネ禁止っていうわけのわからない流れの中で、日本の中でいろんなことが変わってきていて、実は大手企業はですね、男女ともに服装規定を自由にしようっていう流れが出てきてるんですね。
メガネの方もあれだよね、昨日一昨日のニュースではあれだよね、なんかメガネを新しいの選ぶときに、こう自分のメガネ外してかけたら見えなくなっちゃうじゃん、だからかけたままそのメガネを消して、なんか新しいメガネをかけたっていう映像、
まあ、できます、できます、
まあ、できるようになったっていうニュースが、
はい、プリクロみたいなやつでできる
んです、ね、流れるようになってるのに、もうなんか時代遅れというか時代錯誤っていうね、
ね、本当に
何考えてんだろうね、
本当に。だってそもそも昔なんかコンタクトこんなにね、流通してなかったですから、女の人も眼鏡かけてた、
しかもハードでダメだったもん ね、
そうそう、ハードなんて怖くてね、ゴロゴロしてとか、そういうこともあるので、だからそういう流れの中では大手企業はね、男女ともに服装の規定を自由にしようとしている。例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループは、今年5月からノーネクタイのビジネスカジュアルでも OK ですよ、まあ、背景には日本が暑くなりすぎたっていうのもあるんですけれども、で、
みずほ
も、温暖化で男の人もやってられないわけですよね。で、みずほも7月からは、スーパークールズ ビズということで、ポロシャツでもいいよとかね、あとは三井住友は9月から東京と大阪の本店は、まあ、ドレスコードを廃止して、 全国の支店でも、まあ、自由に来ていいよということになっていたり、 KDDI は10月から最低限のマナーとして社内外の人に不快感を与えないことということで、あとは業務内容に応じてね、やってください、まあ、とにかく根拠がないような服装は強制しない、特に男女が公平であることとか、まあ、特に LGBT の方はね、洋服が強制されること非常に厳しいですから、そういうことをしてはしてはいけないよということで、つまり女性の問題だけではなくてね、男性も、まあ、本当に日本の気候の中でスーツとネクタイって別に日本の文化でも伝統でもないですからね、洋装というのは、あのそういうものはまあ やめていきましょうよ、まあ、実際私たちの、ね、メディア業界なんかは本当にあの T シャツで短パンで一年中、ね、サンダルで歩いてるような男の人が普通にいたりとかして、うん、まあ、別にそれについて私たちは何とも思わないわけですからね、うん、
なんか男性の挑発も別にいいっていうような流れになってるみたいですよね。
はい、あのそうです、そうです、それはもうあとこうね、じゃあせめてゴムで縛ろうよとかいろいろあるんですけど、まあ、今日は実はですね、11月19日ってあの国際男性デーなんですね、まあ、国際女性デーは3月8日なんですけど、これは要するに何かっていうと、まあ、男性ばかりがこうね、あの自由じゃない世の中をやめていこうということで、例えば日本だったらじゃあ男性だけデートのお金を払わなきゃいけないとか、男なんだから働けとか、男らしくしろっていうのもしんどい人はたくさんいるわけで、男だからスーツ着ろとかね、男だからネクタイはめろとか革靴履けっていうのも、これもおかしなことなので、まあ、変えていこうよっていうような流れになってきてるんですよ。で一方では、また一方ではね、でも中学校とか高校は今話題のブラック校則でまた悪化しているところがあって、髪の色もそうですけど下着の色もね、まあ、白で本当に、
それどうやって見るんですか？
本当に女の先生だけじゃなくて男の先生がチェックすることもあるんです。いや、そうなんです。あとね、修学旅行とかに来た時にあの子どもの洋服を全部 見るわけですね。修学旅行の荷物を開けて、で、あの青いブラジャーが入ってたっていうことで3日間ブラジャーなしで修学旅行を連れてったっていう、ベストを着ているから大丈夫ってわけのわからないことを言っていたんです。
でも私たちの時代もそうでしたね。トランクスがダメって、
なんで、
うん、わかんないですけど、みんなブリーフじゃないとダメって
男の子は
そう言われて、私もブリーフでしたけど、
そうなんか、あの白いやつ、だからそういう
意味わかんねえよ
意味わかんない、
いや意味わかんないんです
よ、規制する意味がわかんない、
まあ、そうですよね、
本当にそうなので、大学生もね、今ほら就活がこの10年ぐらいわけわかんない黒いスーツなので、結果的に入学式も卒業式もね、真っ黒だったりするんですよ。で結局ね、服装を規定するのって実はね、最も簡単な管理方法の一つなんですね。人の、あの考える思考を止めるのに一番いいんですよ。髪切ってこいとかね、あれ着るなとかっていうのは。でもこれは男女差別だけじゃなくて、やっぱりね、全ての人の人権を侵害していることなんですね。私たちは合理的な理由ではさっき言ったトランクスがダメ、トランクスがダメの意味が本当にわからない。だって納得してないでしょ、決まりだからやってるだけですよ ね。お父さんのトランクスとかを借りようと思ったって、あ、ダメなんだとかってことになっちゃうわけで、こういうようなことを私たちはいつまでね、
まあ、ただ一方でね、まあ、制服がね、まあ、ちょっと利便性に優れてるところもあるよね、まあ、あのいろんな服着ていきたいっていうのももちろんあるだろうけども、なんかこれ一着で中学時代は乗り切れるみたいな、金銭的な理由もまあね、ちょっと関わっててっていうのもあるから
ね。ただね、制服って高いので5万円ぐらいするんですよ。でやっぱ中学生ってやっぱり成長期なので、うん、男の子によっては毎年作るか、あるいは1年生の時にめちゃくちゃ大きな、ね、10センチずつぐらい大きくとかするケースもあるので、
まあそうだけど、だんだんね、制服の袖が短くなってきてね、まあそういうのも楽しかったからねまあ同じ制服でどんどん袖が短くなって
ね、
まあでもそれでもうまあね、俺たちの時代ちょっと前はね、もうアイロンかけすぎてテッカテカにね、
いや私たちの時代も今の子もそうですけど、
まあでもね、それはでもやっぱしなんかある種の、ね、もうなんかこうなんていうか自由にしろって言われて何着ていっていいかわからないみたいな、あの人もいるからね。
まあ、
ただそのなんていうのパンツがどうのとかね、眼鏡がどうのとかね、髪型がどうのとかっていうのは余計なお世話だと俺も思うけどね。
制服、私の 高校は制服はなかったんですけど、うん、照準服っていうのはあったんですよ、うん、だからブレザー、昆布のブレザーとかスカートとか、うん、それをだから3年間標準服を着てる子もいたんです、うん、だから標準服とあとは自由っていう風にすればいいだけなので、うん、絶対制服とかね、特に、まあ、
私もジャージばっかり着てました。
そうですよね、ずぶやだやだしたもんね、
学ランが嫌で、やっぱり差別、あの区別つくのが、うん、だからそういうちょっとね、うん、手頃なもので、うんうん、あればいいですけどね。
学校によって個性を出すっていうのはダメなんですかね。例えばあのこの学校はもう全くフリーで自由な服装で着ていいよっていう学校とか、うん、ここは素敵な制服があってみんながそれ着たいって憧れる学校があってとかっていう、その学校によってのこう多様性みたいな、
まあ、私立はそういう部分はなくもないんですけど、でもやっぱ偏差値って結局決まってしまいますし、まあ、公立は学区で決まってしまうので、同じ、ね、私立で同じ偏差値帯で同じようなところに選べればいいんですけど、結局自分の偏差値が、うん、あのちょっと足りないから制服とか、高いからで、どちらかというと日本は偏差値高いところの方が自由にしがちなんですよねっていう傾向があったりするんですけど、それも何の根拠もないことなので、あの自分で考えるとかね、個性を出せとかってみんな言う割にはですね、わけのわからないルールがありすぎるので、あの一つ一つのルールについてね、それなんで必要なのっていうことをですね、なんでトランクスだったとかね、
まあでも一番きついの髪型だよな。
本当です、本当にもうかわいそう、
髪型はひどいよな。
2ブロックとか禁止なんですよ今男子はね。2ブロックは生意気とか言われるんです、
う
ん、
あ2ブロックダメなの。
そうなの、謎なことが多すぎなので、ぜひね、
髪の毛の色がもともと茶色い人に染めろってのは、あれはひどい話です
よ、ね、あれで退学する子とか結構いるんですからね、うん、
天然パーマの子も
いたり、ね、そうです、天パーの子がストッパーかけたりね、本当に本末転倒なので、ぜひあの考えていただければと思います。
はい、大竹紳士交友録、今日の担当は深澤真希さんでした。
ありがとうございました。